それではご一緒に今朝語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所はマタイの福音書6章12節です。聖書の箇所はマタイの福音書6章12節です。それでは御言葉をお読みします。マタイの福音書6章12節。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。説教題は負い目をお許しくださいです。主の祈り前半第1の祈りから第3の祈りまでは天の父なる神だけが崇められるようにとの神様のため、神に向かう、神が神と崇められるという、そういう祈りでした。続く後半第4の祈りからは私たちのと続くように、これは私たちの必要のための祈りとなっています。先週は日ごとの糧、私たちが生きる上で欠かすことのできない食べ物を求める祈りでした。そして今日は罪の許しのための祈りとなっています。イエス様は日ごとの糧と同じように罪の許しもまた私たちにとって欠かすことのできない必要なものであるということを教えておられます。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。今日も礼拝の中で主の祈りをご一緒に祈りました。そして今聖書から、新改訳の聖書から主の祈りの言葉をお読みしました。皆さんの中にも親と思われた方がいるかもしれません。もしかするとご一緒に祈った主の祈り、そして今読まれた主の祈り、随分と違った印象を持たれる方もいるかもしれません。私たちは我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと祈り、また今日の主の祈りの箇所では私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますと祈っている。聖書の学びをしているときにある方からこんなことを言われたことがあります。先生、自分は主の祈りに困ってしまっています。どういうことですかというと、主の祈りは私が人の罪を許すように私の罪を許してくださいと祈ってるではありませんか。私がその人のことを許すから私のことを許してくださいと主の祈りは祈ってる。で、私は人のことを許せないでいるんです。私は今許せない人がいるんです。ということは私も神様に許されていないんではないでしょうか、そんな訴えでした。この5番目の第5の祈り、この祈りにいつも引っかかってしまうっていうんです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえと、この祈りにどうしても止まってしまう。これが難しい。自分にはどうしても許せない人がいる。そのために自分の罪も許されてないんではないかと不安になる。私は即座に、もちろんそれは違っています、それは間違った理解ですよというふうにお話ししました。そうじゃない。この主の祈りの第5番目の祈りはまず神が私たちの罪を許してくださったからこそ私たちもその人の罪を許しますという祈りです。まず許されたからこそ私たちも許しますという祈りです。 新しく出版された新改訳の2017お持ちの方はしっかりとこう私たちの負い目をお許しください、そして私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますと、この許しの順序をきちんと訳しています。しかしそれでもこの第5の祈りにある祈りづらさ、難しさというものがなくなることはないと思います。結局私たちにはこのような祈りの言葉が残るからです。私たちに負い目のある人たちを許します。この祈りは私たちは人を許すと祈るんです。それは許すことがたやすい、この人のことは許せるわ、この人は親しいからという人から許しがたい人まで許すと祈るんです。私たちのことを怒らせる人、私たちに嫌な思いをさせる人、私たちに負い目のある人たちを許すと祈るのです。真剣に祈ろうとすればするほどに祈りづらくなる祈りです。大変難しい祈りであると思います。許しがたい、許しがたい、こういう私たちの心の動きを読み解いていくときに、私たちというのは人を許すことに長けてはいない、むしろなかなか人を許そうとしない存在なのだということをやはり思わされます。しかしそのような私たちのために主イエスは主の祈りを与えてくださいました。許すことに長けていない私たちのためにこう祈りなさいと祈りを与えてくださいました。私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許します、こう祈る中で私たちはハッとさせられる。それは私たちが人を許すという前にまず私たちの罪が許されているということ、まず私たちが許されるのだということにこの祈りは目を開かせてくれます。天にいます私たちの父よ、私たちの負い目をお許しください、私たちに父なる神に対して負い目があるということを気づかされます。私たちはイエス様によって罪の許しが与えられるということを信じ、それを信じ生きています。しかし主の祈りはイエスキリストを信じ罪許されてもなお私たちは日々天の父なる神に対して負い目がある、あなたには負い目があるということを気づかせてくれます。この負い目という言葉、これは罪と同じ意味で使われますけれども、厳密には負債とか借金とかローンという意味です。この負い目という言葉は罪というものが何なのかということをよく解き明かしてくれる言葉です。皆さんおそらくないと思いますけども、負債や借金をするということはそこには必ず返済するという義務が生じます。借りたものは返すということが起こる。罪というのもこれは同じなんだという理解です。罪を犯すというのはただ私がここで罪を犯しておしまいというのではなくて、罪があるということは神に対してそれを償わなければいけないということが起こるんだ、あるんだ。負い目がある、罪があるというのは神に返済義務がある、神に償わなければならない、そういうことがあるんだということです。 それでは私たちが抱える負債というのは一体どれほどのものなんでしょう。今日はご一緒に一つのイラストというか、マタイの福音書18章、ここに私たちの負債ということについての描かれている箇所があります。皆さん、マタイの福音書の18章23節をお開きください。今私たちマタイの6章を開いてますけど、そのまま少し進めていくと、マタイの福音書の18章、そして、24節から、23節から、今日はこのところを何度か開きますので、しおりか何か挟んどいていただけたらと思います。マタイの福音書の18章23節からです。ここには負い目を持つ人の姿が描かれています。それではお読みします。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に、自分自身も妻子も持っているものも全て売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすれば全てお返ししますと言った。ここに負債のある家来がいます。その額は1万タラント、私たちからするとピンとこないですけれども、1タラントが16年分の賃金に値すると言われます。16年分です。それの1万倍、16万年分、いや、もうこういう計算は意味がないと思います。1万タラントと言われたら、それはもう返済不可能な負債なのだということです。私たちが神に対し負っている負い目、負債というものはこのようなものなのだ。自分の手に負えるようなものではないのだ。それはすでに洗礼を受けている、受けていない、自分はキリスト者になっている、なっていない、自分は教会に行っている、行っていないとか、そういうことは関係なく、罪というのはこういうものなんだ。キリスト者が罪を犯すときに、罪を持つときに、こういう負債を負ってるんだ。自分は教会に行ってるから、キリスト者だから、この罪多めに見てもらえますよね、そんなことない。罪に小さいも大きいも、そして多めに見てもらえることも、少なく見積もってもらえることも、そんなことはない。神に対する負い目は負い目です。そしていかなる負い目であろうとも、その負債は人には返済することができないもの。大変大きな負債です。第5の祈りは、私たちの日々にこのような神に対する大変大きな負い目があるんだという現実を突きつけます。主の祈りは私たちの鈍感な心に神経を通わせるんです。はっきりと自覚させる。私たちの負い目をお許しくださいと祈るときに、そうだ、私には大変大きな負い目がある、私には罪があるということをこの祈りは自覚させる。皆さん、私たちは神に対して負い目がないのか、それともあるのか、罪があるのか、罪がないのか。主の祈りは私たちの心に神経を通わせる。私たちに負い目があることに気づかせる。それも返済不可能な負債、負い目が私たちにあるということに気づかせる。私たちの負い目を。しかし、この祈りは私たちにある罪という病巣にただ気づかせて、あなたにはこういう病気があります、こういう罪があります、こういう負い目がありますと 気づかせて終わるのではなく、それを治療し、それを回復させるために祈ります。私たちの負い目をお許しくださいと。この祈りは本当に不思議な祈りです。負い目という大変暗い言葉を私たちにこう見せながら、負い目をお許しくださいと、その一気にその暗闇を打ち払うかのような光を今度は私たちに祈らせる。先週は日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈るときに、昨日も今日も恵みを施してくださる主に信頼し生きるんだということを学びました。今日の私たちの負い目をお許しくださいも同じです。私たちの主なる神は恵みをもって私たちのこの多大な負債を許してくださる方と信じて祈る。許してくださる方と信じて祈る。皆さん、もう一度マタイの福音書18章を開いてみましょう。少しちょっと前から重なるところを読みますけれども、彼は返済することができなかった。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってくださいと言った。すると27節。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。憐れみ深い神のお姿。私たちの多大な負債を免除してくださる神のお姿です。私たちはここで、神が免除してくださるというときに、しかし、それでは一体誰がこの私の負債、このツケというのはどこに回ってるのかということをしっかりと考えなければならないと思います。許された家来の側からすれば、大きな負債が帳消しになって免除になって、ああよかったで済むんです。しかし負債というものはじゃあ一体どこに行くのか。それはこの例え話で言えば、王様がその負債を、その損失を、1万タラントという大きな損失を王様が一手に担ってくださったということです。負債が免除されるということは、必ずそのツケがどこかにある。必ずそれを誰かが払う必要がある。では私たちの負債はどこで、誰が払われたのか。それは十字架の上で、私たちの主イエス・キリストによって払われたのです。私たちには返済がどうしてもできない不可能な負い目を、神の子であるイエス・キリストがその尊い命をもってすべて返済してくださった。イエス・キリストのあの十字架の死、イエス・キリストのあの恵みによって、私たちの手に負えることのできない負債は私たちの手から完全に解き放たれて、免除されて、帳消しにされた。主の祈りを日ごとに祈っておられる方もおられると思います。この祈りは、私たちを日ごとに神への負い目があるということを気づかせながらも、日ごとに主イエスの十字架によって私は許されたということに預からせる祈りです。繰り返しになりますけれども、この祈りはいつも私たちにある負い目に気づかせる。しかしこの祈りはいつも私たちを負い目からの許しという喜びに至らせる。もしクリスチャンでありながら、キリスト者でありながら、ただ負い目に気づいただけであれば、それは悲惨です。人が負い目に気づいて、自分では手に出せない、到底手に負えない、返済できない負い目にただ気づくだけなら、なんとそれは悲惨なキリスト者でしょう。しかしキリスト者は幸いです。そのとんでもない返済がイエス・キリストの十字架と尊い血によって免除された。私たちは日ごとそのことに、日ごとその恵みに預かるんです。 天におられる私たちの父よと、私の罪を負い目をお許しください、そのように祈りながら、私たちはいつも日ごとに負い目という重荷を下ろしながら、許されたことを喜びながら生きることができる。ですから私たちは神様の恵みを信じて日ごとに祈りたいと思います。日ごとに私たちの負い目が許されるということを信じて主の祈りを祈りたいと思います。私たちの負い目をお許しくださいと祈る。天の父なる神様はその私たちの負い目を主イエス・キリストの十字架とその血潮によって日ごとに今日も明日も明後日も許してくださる。私たちは許されながら生きることができるのです。私たちは本当に大きな神の恵みに預かっているということをご一緒に告白できたらなと願っています。神様の許しの恵みって本当に大きいものなんだ。それも今日だけじゃない、明日も明後日も日ごとに許されながら私たちは生きることができるんだと、その大きな神の恵みに預かってる。ですから私たちはこう祈ることができる。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちは本当に大きな恵みに預かっている。だからこそ私たちも神からの務め、それは義務と言ってもいい、それにも預かっている。大きな恵みによって負い目が許された人は、私たちに負い目のある人を許すという務め、義務が与えられている。義務という言葉があまりふさわしくないという思う方もいるかもしれませんが、しかしこれは恵みに生かされた者はそのように生きるしかなくなるという、そのことを言い表したいと言い表している。神の恵みによって日ごとに許される人は、負い目のある人を許さざるを得なくなる。マタイの福音書18章、もう一度開き、今度は最後まで読んでいきます。27節からお読みします。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところが、その家来が出ていくと、自分に100デナリ、これは、100日分の賃金です。100日分。100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください。そうすればお返しします。どこかで聞いたようなセリフです。誰かが言ったようなセリフです。このように嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって、負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけていった。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、負債をすべて返すまで彼を獄吏に引き渡した。 私もお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。これもハッとさせられること、胸をつかれる言葉です。でも誰が聞いても正しい言葉です。この主人の言葉に異論を挟める方がいるでしょうか。あなたは許されたのだ、それも多く許されたのだ、それよりもはるかに小さいものをどうして許すことができないのだ。恵みによってただ許された人の義務、務め、応答としての生き方、言い方は何でもいい。あなたは許されたのだから、あなたも許しなさい。神の恵みが、神の恵みの大きさを私たちが知れば知るほど、この恵みに生かされれば生かされるほど、私たちに負い目のある人たちのその負い目は小さく、私たちは許さざるを得なくなります。だって私たちが許されたんだもん。私こそ誰よりも多く許されているから。許されていることを知れば知るほど、神の恵みを知れば知るほど、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますと祈らされます。祈らざるを得なくなる、許さざるを得なくなる。神の恵みが私たちの罪を許し、そして神の恵みは私たちを罪許す、罪許し生きるものとしてくださる。主の祈りの後半は私たちの必要のための祈りでした。日ごとの糧は私たちに必要なものであるということはよくわかる、実感が伴います。しかし同じように罪許され、罪を許すこともまた私たちに必要なものだと主イエスは教えてくださってます。糧を得て命を私たちが得るように、罪許され、罪許すことで私たちはまた命を得る。罪許され、そして人の罪を許すところに命がある。北海道の水草先生のところに研修に行った時にいろいろなことを話しました。そこで水草先生に、先生、教会にとって大切なことって何ですかって私は質問しました。すると先生は、教会が、教会に命があることだとおっしゃった。教会に命があることだ。教会が神の御言葉によって生きている。教会が神の御霊、聖霊によって生きている。命があることが大切なことだ。教会の命というのはいろいろなこととして言い表せます。しかし、罪許され、そして罪を許す。これも教会にとって一つの命の現れです。命ある教会には罪の許しがある。それも嫌々ながら許すんではなくて、自分が許されたという恵みのゆえに、私も罪を許しますとの清々しい罪の許しがある。もちろん罪を許すということは清々しさだけではありません。けれども、本当に許しがたい人がいる。けれども、私が許されたのだから、私も許しますと。時には歯を食いしばりながら、しかし神の恵みのゆえに許すということもあるでしょう。しかしそこに命があるのです。教会がすべきは、これ教会だけの話じゃありません。家庭の中でも、または職場においても、学校の中でも、あらゆる仲間の中においても、私たちの中にあるのは言い争いではなく許しなのだ。 裁き合いではなく許し合うことなのだ。私たちがそのように命に生きるために天の父なる神様はイエス様を送ってくださった。主イエスは私たちに主の祈りを教えてくださった。私たちは神の恵みを信じ、この方に祈り求めたいと思います。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。日ごとに許されている恵みを覚え、私も私たちに負い目のある人たちを許します。互いに互いの負い目を許し合います。私たちはこの命に生きますと祈り求めていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、許されることのない私たちがあなたの恵みによって許されました。それも日ごとに許されています。あなたの恵み、主イエス・キリストの恵みを感謝いたします。どうぞあなたのその恵みが私たちを許してくださったように、あなたのその恵みによって私たちを許す者、互いに許し合う者としてください。厳しい言葉ですけれども、主の御声が私たちの胸にこだまします。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。どうぞ神の許しの恵みを受けた者として、この主の呼びかけ恵みに応えて、私も許しますと、許されたように許しますと、この命がますます私たちの生涯を満たし、この命がますます私たちの教会の中で満ち溢れますように。主よ、どうぞ私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。